な録音が開始されました。気をつけてください、ちょっと。
え、何よ。これ忘れてないんじゃない
の。どうだろう、来ないね。もう一回押してみようか。ピンポンって音が入ります今。あれ入んないね。
忘れてるな。大丈夫や。
お願いします。リアルな会話から分かってたかと思うんですけど、こんな近づかなくていいよ。
そう、う
ん、分かったかと思うんですけど、これはジョナさんですね。某ジョナさん。
そうね、
ジョナマルさん。、うん、ジンマル、うるさい、うるさい。わざとやらないで、うん、今、ドリンクバー行ってきてもいいですか。そんな悩む、
そうそう、
お手拭きの置き方にそんなこだわらなくても
大事だからね。この辺もなんか
前回の音声を、音声っていうかリンクを送ったかと思うんですけど、聞きました。
聞いたよ。
どうでした感想。
声がちっちゃかったな。
そうね、声もんだよ。今ポテト食ってた、ごめん、声もんだよ、ありますよ。声はもうちょっと大きくしていこうか。
難しいよね、やっぱ、難しい。
内容は、
え、
内容は、
内容は内容、
聞いたんですけど、面白かったです
ね。
都合4回聞いてるんですけど、最初にまず録音できてるか聞いて、その後に、内容の中のちょっと重要な部分を書き出した書くために聞いて、その後趣味で2回。
あ、そう。
趣味で2回聞いて意外と面白かった。
あ、よかった。
面白かった。
なんかよかった。
こう会話ってこう聞き直してみると、だからさとか、あ、それならとかで、受けて喋ってんだけど全然違う話してるっていう。それが意外とね、いやでもリアリティあるよね、そういうとこ。本当のドラマの会話ってそういうのないじゃん。
そうね、
だからさってきたらさ、関係ある話すると思うじゃん。してない。そのリアルがある。
あ、
リアリティがある。そんな感じでした。あとね、意外とね、ちゃんとラジオ好きなんだなって思った。
あ、
俺たち、あの、間が詰まってる、ちゃんと。ちゃんと隙間がね、あんまりなく喋られてるんで。
あ、そう。
うん。
俺はあんま、
そう。
あ、そうか。あんま意識してなかったな。
あ、意識しなくてもできるという、スターの発言。
そういうことだね。
やっぱ面白かったんじゃないですか。
なるほど。
前回は、あの、あれで撮っちゃったんで、普通にボイスメモで撮っちゃったんで、ファイル形式がなんかよく知らない。ちょっと俺もなんか無理やり MP3 にするっていう作業したんで、ちょっとうまくダウンロードできないね、と思いたかったと思うんですけど、うるさいな。カチャって言ったよ、
今。
気をつけて、それ。と思うんですけど、今回からは、ちゃんとウェーブファイルで録音して、
何それ、
ちょっと高音質で撮れるんです。 それで録音して、そこから MP3 に変換するので、できたら。ちょっとやり方わかんないんで、まだちょっと。もしかしたら、はい。なんか、またあれになるかもしれないですけど、とりあえず、そういう感じで。ちょっと音質が良くなってるかなと思いたい。あとね、場所もお店になったんで、前回よりは話し声がうるさい。
そうね。
感じかな。自己紹介会でしょうか。
あ、そう。
まずはだってどんな人が喋ってるかわからないとか。
そうね。
一応ね、説明、このブログの説明には、俺のは笑い声がうざい方って書いて、
あ、
君のは謎の男、声が渋い方って書いたんだけど、何を書き出していったらいいのかな。
書き出す、
書き足す、
あ、書き足す、
そういうプロフィールとかやっぱ作った方がいいかな。生年月日書いて。
ああ、そうね。
ちょっと今紙を出そう。
2月の6、6やったっけ
?7。7。
やっちまったな。
なーに男は黙って何をするのか。これは。使っていいやつ使っていい紙なの。
どこで？
もう終わった健康診断の紙なの。
かっこいいな。お、会社の名前書いてある。
いいっすよ、辞めるかもしれないんでね。辞めてやろうと思ってんだよね。
そ、
ふざけんじゃねえ。
そこは
ふざけんじゃねえよ。
そこはそうでもないでしょ。
やめてやろうと思ってるんでね。
俺の方が思ってる。
どうも、ありがとう。何年生まれでしたっけ。
1991年10月24日、
はい、14日、
木村カエラと一緒。もうそれだけが本当あれだね。
木村カエラで言ったらさ、あの
自慢、
前も話したかと思うんですけど、あのハピネスの頃の
ハピネス知らないな。
ハピネスって曲がね、多分2曲目かなんかなんですよ、ハピネスの頃の木村カエラめっちゃ可愛いから、めっちゃ可愛いから。
でもあれや、俺が今住んでるとこの、あのアパートのあの、ね、不動産屋っていうか、管理人の時と木村カエラにそっくりやった。めっちゃ可愛かった。
そんないないだろう。
ほんとほんと、
野生の、野生に入ってないだろう、あの木。
ほんとほんと。
そうだ、嘘をつくのはやめようよ。
なんていうの、不動産。そうだよ、ほんと似てた。
そんな可愛い不動産やっぱあのアニメの中の人だ
から。ほんと。
これ大
さ、さびれたと
か、ギャツビーの上に置くわ。はい。
なんかね、最初さ、うわ、さびれたとこだな、こうやっちまったなと思ったの、最初。なんかこう、丸ノブだしね、ドアが。
ディティール。家のディティール、家が丸ノブ、ちょっと
書いて。家は違うよ、ちょ、この。
あ、大家が大家が丸ノブ、
なんつうの、不動産屋が。丸ノブで。
不動産屋で、
最初ね、こう、住所を聞いてて、でまあ、地図で調べるじゃん、携帯のね、ナビタイムで、
ナビタイムで今外人の人が通ったけどあれ
調べるでしょ、で、それで、あれこの辺ってこう見たんだけどね、看板もないわけ、で、本当にやってんのかなと思ったら上の方にね、ちっちゃかったのよ。これ見つけらんねえわと思って。で、入り口がわかんないよね。
なんでそんな。その隠れた名店みたいな不動産ある？
そうそう、ほんとほんと。びっくりしちゃう。で、細い狭い階段上がってね、で、階段上がったらすぐその丸ノブのドアでね、え、ここ？と思って。 まあ、最初ノックしてはーいって言われたから開けて、そしたらそこだったんだけど、ほんと寂れてた、やっちまったなこれと思って。
ちょいちょいクールポコが通る、クールポコと外人が通るんですけど。そこに木村カエラがいたの。
いたの。
そんなことってある？
本当。
なんか夢みたいな話なの。夢があるね。
うん。びっくりしたもん。そんなところに本当に。
木村カエラ。いや、アムラー的な、
あー、アムラー、
カエラー、
カエラーがいたから
、野生のカエラーが、
そう
か、カエラ号で、いや、ポケモンで、俺の話もしていいかな、
うん、ごめん、
こんなに誕生日の有名人がいないんだよね、
そう、
うん、あんまり、
7、
元日本代表の、あの、サッカー日本代表の宮本とか、
あ、
うん、あ、ものすごい今取り直したい事実を気づいてしまった。
何？
名乗ってないよね。
あ、
名前どうする？星川。
あ、ま、
本名で、ちかわさん、ちかわさんです、
どうも。
お待たせしました、
ありがとうございます。
ソーセージとコーンの
お願い
します。ソーセージです、お待たせしました。以上で、
あ、はい、
ありがとうございます。どうぞ、
はい、ということで、今の女性がゲスト。
やめとこ。
で、うん、私が後藤拓也と申します。よろしくお願いしますということで、はい、私はですね、1992年2月7日生まれ、
うん、
あの清水圭の奥さんと同じ誕生
日。知らない。
はい、だったはず、だったはずですね。なんだろうな、趣味とか書いとか、趣味、趣味特技でしょ。
なんだ、
得意なジャンル、
うん、
得意なジャンル、エロ。
最近そうでもない。
エロ担当、エロと、あと、なんだろう、仮想、仮想、仮想民、下の層とか。
ああ、まあまあね、それは当たってるけど、うん、
仮想の暮らし、
うん、
あと何、お笑い、
それでもないけどね、うん、
感じ。なんかさ、0歳の方がさ、
うん、
あの気軽に話せてた気がするんだけど、かしこまってね。
まあね、
なんだろうね、俺は、
うん、
詳しくないけど映画好きだね。
お、
映画、あと哲学ね。映画と哲学、幼少期のこととか思い出せるエピソード、どんな子供時代だったとか。
ああ、あの牛に追いかけられたことがあるじゃん。
何そのハードなエピソード、持ってないよ、うん、
虫飼ってたのよ、隣じゃねえな、うん、まあ、近所の人が、
うん、
牛小屋があってね、うん、で、まあ、毎日そこ通って小学校行ってたんだけどね、うん、で帰り道ね、いつものようにこう歩いてたら牛 がこっち向いてね、まさかこれいきなり
目があったんだ。
そういきなり走ってきたんです。うわー走って、でこう角があって、角曲がったらついてこなくなったんだけどね、うん、泣きながら走ってさ、それもうわーって走って、で家帰ってコーラを飲んだっていうそれだけの話。
コーラ落ちのね、よくある、落語でもよくあるもんね、コーラ落ち、楽屋落ち、地口落ち、あのダジャレ落ち、コーラ落ちの、うん、よくあるやつ、ね、うん、そっか、幼少期俺ね、すごく牛乳が飲みたかったっていうその
どういうこと？
うち、あの昔住んでた家にはグランドピアノがあってさ、
もう、
もう今は狭いから売っちゃったんですけど、うん、それであのどうしても牛乳が飲みたくて、
うん、
母親に牛乳をもう一杯だけくれ、懇願してですね、じゃあ一杯だけだからねって継がれて、そのでもどうしてももうちょっと飲みたくて、
うん、
上からポンって押したらビシャビシャってなって、で怒られてグランドピアノで下で泣いてたっていうのが最古の思い出の人生だから、それぐらい牛乳は好き、牛乳に相談してたから
どう、
そういう子供だった。どんな中学時代を過ごしたの？
中学か、中学はね、
うん、
そうね、小学校まで仲良かった子とは遊ばなくなった年だよね
これはみんなそうでしょ、うん、ね、食べながら喋ってんだよ、間が空いてますよ、食べながら喋ってるから、うん、俺は中学時代は学校に行かない。
あ、そう、う
ん、あの超不登校だったんです。多分2年半ぐらい行ってないです、3年のうち
に。そう、長いね
長い長い、まあ、だからこそあの不思議な高校に行って星川君と出会うわけですけど
ね、
縁って、縁はいいなもの、味なもの、
知らない、聞いたこと
ない。ウドが刺身の妻になり、
ウドの大木のウドが、
あのさ、日本語間違ってることがあるからさ、あんまり信用しないで俺の、
うん、そう、
この前もいろいろ日本語間違ってたんで、後で調べたり、それとかね、多めに見てもらって、すべて多めに見てもらえるあの聴取者の方だけがついてくれるラジオにしていこうか。
大丈夫、
うん。唐揚げ食べよう。
うん、うまいよ。
で、高校時代に出会うわけですけど、
そうね。
なんで仲良くなったか覚えてる？
最初はね。最初は拓也が
俺これでフルネームバレちゃったんだからいいですけど、うん、後藤拓也ってあの超あのなんていうの、同姓同名が多い名前なんで、
あ、そう、
うん、日本中に数百人多分いるんで、
うん、
あのあなたの思ってる後藤拓也ではないです違いますって俺リアルで聞かれたら指定するもん
がね、なんか紙にね、よくあるじゃん、こう好きな芸能人はみたいな、
うん、
プロフィール書くみたいな、
うん、
そんないろいろ書いてあってね、好きな芸能人はみたいな、生、うん、年月日はとか、うん、趣味はみたいな、うん、その紙を渡されたわけ、
うん、
でそれ書いて、で俺そ確かにそれに
福山雅治じゃない、
そうそのラジオ書いたんだよ、
うん、
趣味のところに確か、でそこからまあラジオの話とかで、
からだと思うんで、
うん、それも結構ちょっと違って、
うん、
あのなんかソフトボール、うん、ソフトボール大会があって、
うん、
練習するってなってて、
うん、
その時になんか気が向いたから、
うん、
一緒にやろうぜみたいなことを誘って、で実はその時は俺は好きな女の子にちょっとアピールしたい、
あの子ね
アピールしたい欲があって、
うん、
そうなんかまだ慣れてない転校生だったんだよ ね、
うん、
そうね、まだ慣れてない転校生をなんか仲間に入れる役をやったらモテるんじゃないかっていう人近づいた記憶だったんだけど違ったからこれ
それもありね、悲しい事実だね悲しい事実、
知らない方が良かったって、うん、でもやっぱ本当の心って分かんないけどさ、それがその何女の子好かれたいが何パーセントかっていうと、でも 1% とかだった気がするな。
あ、そう
だって、あのその頃はだって自分にあの恋愛可能性があるっていうのはあのそれこそ 1% ぐらいだったんですよ。女の子から好かれるはずがないと思ってたから、
あ、
なんだろう、結局トローに終わることを想定して動いてたからあの頃、うん、なんだろう、慣れてなかったよね、中に入ってなかったからね、うん、それがちょっと良くないなっていう気持ちがね 99% ぐらいで下心いっぱいぐらい、ね、悲しいリズムだよね、
悲しいリズム
で高校時代はね、仲良くしてましたよね。
そうね。
何したっけ、高校時代。何覚えてる？
ほんとね、航空公園だね。
うん。そう、また、
ウォ
ー。ローカル。その人がローカル。
ウォー。ぐるぐる回るみたいな。
大丈夫かな、この子たちと思われるよ、それ。ぐるぐる回りながら何してた？
話してたよね。
話をね。それこそ何の話だかな。もう意味が長すぎて覚えてない。
今と同じような、
うん、相変わらず意味のない話です。で、暗黒の大学期に入るわけじゃないですか。
え？
暗黒の大学期に入るわけじゃないですか。
うん、
そう、やっぱ高校時代は俺はやっぱりさ、付き合うことになって別れた時のお前の一連の対応が最高だったことじ
ゃん。何したの？
付き合うってなったら何か、なんかコンビニでなんかお菓子買ってくれるっていう、はぁみたいな、はぁみたいな、それ何それみた
いな、覚えてない
な。で、なんか別れることになったらあんなやつ最初から俺はダメだと思ってたんですよ。これはでも俺は好きで別れちゃったんで、なんかちょっとはぁってなってたけど、ね、なんで言われなきゃいけない、そんなこと。実際ね、
うん、
正確に何ありな、
まあね、
まあ、お互い様だけど、これもあの子も、話が止まっちゃったよ。そっから大学は別々の大学に行きまして、
うん、
何してたんだ大学って。
ね、リハビリ系の学校、
うん、リハビリ系の学校で
筋肉の名前とか覚えてね、
うん、
なんじゃそりゃって感じ、
うん、
勉強したくなくなったよね。もともと大学行こうなんて思ってなかったから。
何しようと言ってた
の？何も考えてなかった。働きたくない。
それは今もそうだよね。うん、カリカリ。唐揚げカリカリちょっと。大学を辞めて、
そうそう辞めて
ね。そっからなんか、なんかまたどっか大学行ってないけど、もう帰んなかったの。帰ってない。そっからはじゃあ働いてみて。最初はっていうか夜の仕事を転々としてたんでしょ。
そうだね。やばいよね、ほんと、ちょっと。やりすぎやわ。
今、履歴書書いたら、
まあ、書かないけどね。そういうとこ
は。ダーティーワーク
は。すごいよ、ほんとに。
裏の履歴書に書いたら。俺はあれだよ、大学は筒がなく友達ができることもなく友達できたけど別に大学終わってから会うようなゼミの友達とかできただけで、大学時代はバイト始めたのがでかかったかな。バイト先の友達とは今たまに会うんで。
見てやつか。
え？そんな、でもそういう、お前、俺にとってはお前が一番だよ。
よかった。
BL。 そうそう、BL じゃないってガチのゲイのさ、だけどさ、今度怒りって映画が公開されるんですけど、8月終わりかそのぐらいに、その中で妻夫木聡と綾野剛が恋人役って、すごくね。キスシーンしてたよ、洋服で。いやーすごいな。そう、もう一部のね、ファン、一部の性的嗜好を持った方大歓喜みたいな表現ではある上に、役者魂的なね、
すごいね、
すごいな。でそういう差別するとかじゃなくて、普通っていうか、まあね、多分どちらも異性愛者なんだろうから、すごいよね。できないもんな、やっぱり考えて。役だとしても結構大変だよね。
すごいね、
すごい。まあそんなね。で最近ほら、なんかさ、ちょっと偏った発言するとさ、でじゃあよくないじゃん、ポリティカルコレクトネス的に。
何それ？
あの、政治的正しさ、政治的に正しい PC って言ったりする、ポリティカルコレクトネス。
あ、分解したら分かるな。
それだからなんか今年入ってなんか言われたのだと、あのワイドなショー、ワイドなショーに出てる古市のりとし C、のりとし C がほらハーフは劣化が早いとかって言って、それはもう政治的正しさ的にはそういう人種差別的だっていう。
あ、なるほど。
で、まあ、ね、炎上したりとか。だから一回見たのはさ、ツイッターで、あのブスネタを書いてる人だった、有名な小田島隆っていうライター、コラムニストの人がさ、ブス、誰々がブスとかじゃないよ、ブスはなんとかだみたいな、そういう今、伊集院光のラジオとかでもやってるようなことをツイッターに書いたら、一部のその政治的正しい人から叩かれるっていう現状を見て、今難しいんだな。だって誰がブスって書いてるわけじゃなくて、ブスはなんかなんとかだみたいな、ブスな人はなんとかだって言ってるだけなのに、誰がブスって言ってるわけじゃないのにそれで炎上するっていう、そういう時代なんだなと思って。 確かにあのルッキズムとかって言って住んでるんですあのルックス、そうそうそう、ルックス、ルックス、あのルック人種差別とかは、レイシズムと言ったり、女性差別はフェミニズムって言ったり、それと同じで顔、顔面の美醜で差別することをルッキズム、顔面っていうか、まあ、体型とかも含めて美醜で差別することをルッキズム、ルックイズムでルッキズム。
なるほど。
あと年齢とかさ、年代で差別することをエイジズム、エイジ、エイジイでエイジズムって言ったりとか、そういうのも言うからね、大変だよね、今の時代。お笑いと差別ってさ、分けられないっていうかさ、
ああ、そうね、うん、
すごく今モヤモヤする、モヤモヤすることになっちゃってるなと思う。いいことなのかもしれないじゃん、ね。それはちょっと頬張りすぎじゃない？今真面目な話してるのに。この前も話しましたけど、彼と僕との後藤拓也とね、うん、星川さんの間には。あの大きな川が流れてるんで、
そう。
川が、
知らなかった。
で、ちょっと私がちょっと難しい、小難しい話をしだすと、どこかに行くっていう。
まあ確かにね。
気持ちがどこかに行くっていう。で言ってもでもそういうところに惚れてんだろ。
何言ってんだよ。
で、なんでこっちに戻ってきたの？東京に。
これは、例えばこっち来いって言ったら、まあ、あと、まあ、まあ、神戸だったけどね、
うん、まあ、大学はね。
まあね、まあ、どっちにしろ何もすることなかったからさ、あっちでも。まあ、いいきっかけかなと思って、ね。
なるほど。うん、まあ、俺はもうだらだらとフリーターしたりニートしたり、今の契約社員働いたりしながら、実家住まい気楽な、一刻も早く世界がぶっ壊れないかなと思ってるんですけど、昨日シンゴジラ、新しいゴジラ見たんですけど、それね、結構愛国的とも見えるわけ。ゴジラが突然現れて街を壊していくのを何とかして止める、なんていうプロジェクト X みたいというか、その実はさ、日本はさ、しがらみとか飲酒でさ、普段はダメだけど、現場には実はすごい力があるんだみたいな。実は町工場はすごい世界最先端なんだみたいなさ、池井戸潤イズムっていうかあるじゃん。そういう愛国的映画とも見れるわけ。だからなんか一部の人っていうか、その俺が思ってるポイントで見れない人は多分苦手っていうか、あんまり好きじゃないと思う映画なんだけど、俺がやっぱ一番思うのは、これゴジラに感情移入してるなって。やっぱ街とかぶっ壊れてほしくね。ゴジラに感情移入っていうか、街が壊れたり、その光線でビルは破壊されたりするんだけど、それが快感と見えるかどうかっていうのが、そのゴジラを面白いと思えるか否かの分岐点なのかなと思って。ないですか、この街ぶっ壊れてほしいみたいな。今の現状をぶっ壊れてほしい。
あ、それあるよね。
それを満たしてくれるわけじゃん、ゴジラって。そこになんか感動したり興奮したりする人は結構楽しく見えるんじゃないかなっていう。俺の好きなミュージシャンなのかな、に菊池成吉って人がいてさ、 ラジオを やってるけど、昔うまく違うラジオ番組やっててさ、それで地震速報、震度3ぐらいの地震速報が入って、うん、で地震はにはちょっとワクワクするって言ったの、うん、でそれであの翌週に謝罪をすることになるんだけど、
まあね、
あ その後にさ、うん、いや今のは不謹慎でした、あの震度3ぐらいの地震をワクワクするに訂正しますみたいなことも言って、うん、ちょっとあの正確じゃないかもしれないけど、まあ、そういうこと言って、まあ、炎上じゃないや、その頃はまだツイッターとかもないからなんか、まあ、不謹慎だって多分メールとか来て謝ることになるんだけど、これ聞きながらやっぱ分かるなって思っちゃったの、その気持ち、なんか地震とか来てなんか本当にぶっ壊れちゃうんじゃないかっていうのはある種のワクワクとして映るっていうか、そういう心性持ってる人は、心の差が持ってる人は楽しめる映画なのかなっていう、まあね、話してる間全く虚空を見つめている星川さんでしたけど、
難しい話だった、難しいな、
うん、あのこのラジオをどうしていきたいかっていうことを話そう、じゃ
あどうしていきたいの、
俺はね、あのうるせえな俺はね、あのいろんな話をしようと思って、うん、それこそ、ね、どっか一緒に行くとかもありだし、うん、あとね一回やりたいなと思ってるのはね、ラブメイト会ね、あのさんま中井的なラブメイト会をやりたい、
いいね、
これでもあの福岡でやってるあの凡人会議っていうラジオ番組の、うん、を俺があのそののリスペクトっていうか、そこからもらった企画なんですけど、うん、特内ラブメイツってことで何人か今好きな女を挙げる会とか、まあ、一緒にクラブも行くから、
あ行こう、
一緒に映画とかを見に行ってくれないですか、交換条件として
映画行ったじゃない、
いやいや、これからも行かない、
あまあまあね、
感想会、うん、
ただちょっと俺もちょっと興味あるのにさしてっていうのは、
ゴジラダメ、
ゴジラは今回はちょっと
で怒りは
もうなぁ、そうね、うん、微妙なところだな
ぁ本当はね、落語の会とかもやりたいんだけど、うん、内川さんがあまりにもちょっとあれなので
落語ね、
その方向のアンテナ折れちゃってるんで受信できないんで、それはないかなと思って、なんかそういうのをしながら話す、うん、どっか行って話すとか、
クラブはいいね、毎日か毎日
考えるとき指パッチ鳴らしちゃうのよくない癖ですね、これなんだろう、いろいろ考えてたんだよな、2人で何かしてなんか見て喋るとか、
うん、
っていうのも面白いかな、そう需要、あの一応この番組のプロデューサー兼出演者は私だ、ね、うん、
プロデューサーだから、うん、
ちょっと映画見て喋るとか何でもいいんだけどねそういうことを やってきたら面白いかな、うん、日常を話すのもね、時にはやりつつ思ってます。ね、そう。市川さんはなんで家に入れてくれないの？
ちょっとね、ゴミ屋敷だから。
いいよ。許容するよ。許容しないな。心広いよ。
もういやちょっと今はちょっと無理だよね。
スタジオとして欲しいんだけど。
あ
毎日。 入れてくれないんですよ。理由は分からないんです
が、まあ、いい家だけどね、家賃4万7000円だけど、よかったな、
ダメ、
うん、ダメだ、今はちょっとダ
メ。でそれが、その今はが取れたら、かなり静かな環境が手に入れられると。
そうね、まあ、
うんうん、遠のかないでください。声が入らない。なるほど。何しようかって自己紹介会って言ったけど、うん、そのいいところと悪いところをさ、お互い上げていこう。
ああ
ね、
そう、
うん、そう、それをやろうと思ってた。どんな人かをさ、やっぱ人となりを伝えないと。
あ、
プロデューサー的、反面的には、うん、自分はどんな人、
ね、
うん、考えすぎでしょ。どんな人、どんな人だろう。俺は、
うん、
何話せばいいのか。ってなっちゃうな。お互いに言ってこうか。急にハードルが。ちかさんは、ダメです。今あの、ドリンクバーに行かせてくれ、懇願されてるんですけど。一人でブツブツ言っちゃうことになっちゃうんで、あの、ダメ、音声編集ができないからダメ。
10秒もかかる。
で、ちょっと数えてるんで。
いや、10秒はかかる。
でしょうね。
10秒はかかる。
でしょうね。20秒ぐらいかかりますね、どう考えてもね。
かかる、かかる。
無理ですね。
無理ですね。
それはできないですね。そうやって嫌なことから逃げるでしょ。
まあ、それもあるよ、それもあるよ。
俺のそういうの言いたくないがために今逃げようとしてるっていう
ね。あるね、
分かってる。
それはバレたな。それは
近くがその自分の意見が言えない、
うん、それもあるね。
何なのその性質。自分の思ったことをさ、ただ言えばいいじゃん。それはどう思われよう。
いや、どう思われたいのよ。
あ、完璧主義的な。でもそうやって言わないで、こいつダメだなって思われる方が嫌じゃん。あ、
いや、嫌われたくないかい。
いや、だってさ、それ言わない方が嫌われるよ。なんで言う、これの感想言ってって言って言わなかったら言わない方が嫌われるじゃん。なんか言うより、うん、
そういうのを振られないために日頃からあんま喋らない。それをキャラを使うっていう理由をさせてもらう。
うん、その
そこはあるよね。
そのゴールをさ、間違ったゴールに行くための道順すごい練ってるよね。最初からゴールを楽なところに設定すれば道順楽なのに。そう
そうっていうとこはあるよね。日頃から喋らないやつだから話は振らないでおこうっていう風にさせるっていう、とても賢いやり方。
たった一つの賢いやり方。
そう、賢いね。
なるほど。俺はじゃあどういうやつ、
まあね、
嫌なとこ机を蹴りましたけどね。
そうね、論理的すぎるんだよね。ロジカル
すぎる。
すぎるね。
詰めるよね。
だからもうフワーッと入っちゃう。燃えはってなる。
その最近思ったんだけどさ、
うん、
働いてても人なんかね、あの、この話していいのかな、 なんかちょっと陰口的に気が使えないって言われてるのを聞いてしまったんだけど。
あ、そう。
いや、俺どちらかといえば別にでもそうだと本当にそうだと思ってて、人に興味がないって言ってた。論理とかの方が好きだからな。だってさ、そんな人間的なあの気の使いよりさって思っちゃうタイプだから、よりなんかその決められたことをしっかりやる方が、いや、その柔軟に対応するのか、人の気持ちを考えてするのか、あの言われたことをやるのかだったら言われたことをやっちゃう方だしっていう、人の気持ちとかも考えてないもんな。そうね。いや、絶対やめてやろうと思って。
今のとこ？
うん。
いや、
絶対やめてやろう。
俺の方が持ってる。
いいんじゃない？お互い思ってるってことでいいんじゃない？はい、じゃあ次の嫌なところを、じゃあ、はい、次押し返すか、もう一回。なんだろう、言ってもらった方がね、ちょっと楽かな。
すごい、
思いついてるけど言わないでおこうかなと思ってほし
い
の。
それはないな。
いいんだよ、いいんだよ、言って、大丈夫。あの録音に残らない形で殴るから大丈夫。俺は、論理的じゃなさすぎる。
あ、俺が。
そう。割と感情的ですね。
ああ、え、そうかな。
あ、やっぱ論理的すぎる星から見てるから。
そう思うよ。そんなないと思うよ。
だって自分で論理的に見ることはあんましないタイプ。
ああ、そうね、あんましないね。
うん。
まあ、偶然そうなったんだろうなって思っちゃうけ
ど。すべてを受け入れてる。
そうそう。しかつか、たまたまそうなったんだろうなって思ってしまうというか、思ってあげるっていうかね。
俺は言ったよ、嫌なとこ。はい。お願いします。これ今無休に無口なキャラを寄せ始めました。なんだろうね。いっぱいあるけどな、俺。
そうだ、なんだと思う。
え？
何にちなみに？
あの、性欲に忠実すぎるとか。
そう。意外だな。いや、実は知ってたけどな。
怖い時ある。
あ、そう。
うん。
例えば、
なんかこのエロトークみたいにしてるときに、今度はエロトーク会をしよう。まあでも俺の性癖も変わってるんで、
あ、そう、
一言は言えない。
どういうこと、例えば。
いや、すごいし、今度あの目玉会になるね。俺たちの、
どういうあれなのかわかんないよね。だから俺なんかもローション使ってさ、今日このぐらいにしとこうと思って最初するけど、途中からもう今全部使えるってなるような、そういうベクトルの方向なのか、俺はそういうベクトルね、こんだけにしとこうと思っても結局全部使っちゃうっていうね。何がしてんだよ。
で、俺の嫌なとこ言ってないでしょ。
ちなみに自分で思うのは何だろう。
綺麗の若者のところ。俺この前あのその今の会社受かった面接でさ、あのなんかこうよく人から恩和に見られるからなんかその会社の人もその恩和に思ってくれたみたいで、怒ることとかあるのって聞かれたんだけど、俺はいつも怒ってます常に怒りが絶えず流れてるそういうとこはあんまりあのよしあしだな。怒りがあるからさ、もっと例えばこの映画ってもっと評価されていいのにって思うから喋りたいってなるわけじゃん。だからそういう怒りってある意味でいい方向だけど、人とかに傷つける時があるからよしあしあるよな。どう？なんかでも録音されてるから今回言わないのはないよ。
でも一番がそれだったからさ、俺の中では論理的すぎるんだ。リズメやろうっつってね。
リズメクソやろう。リズクソ事変。
そう。俺の中ではそれが一番。あ、
もうちょっと私の感情分かってみて。気づかなかったな。あれだね、やっぱ自分がさ、理屈が一番面白いと思ってるから。
ああ、そうか。
一番。だからその実はやっぱ大衆的なのってそのリズムとそのリズムじゃない感情との間にきっとあるわけじゃん。そこが人として甘いんだ。あ、なるほど。ずっとそう思って今まで話してたのか。絶好だな。
マジか。
多分第2回はないです。始まって2回で終わるって。どう？
もうちょい続けようぜ。
もうちょい続けるということで、ちょっとドリンクバー行こうか。
よし、覚えた。